はいはい、どうもどうも。いやいやね、遺産相続の話がね、意外に良かったということでですね。今日もまた遺産相続の話でもしようかなと思うんですけどね。いや、どうだったかな？言ったんだっけな？言ってないんだか覚えてないですけど、言ったかな？耳鼻科行ってきましたよ。昨日？イエスタデー。あ、言ってないね。だってイエスタデー録音してないもんね。エステーダーにね、エステーダーにですね、イエスタデー。耳鼻科を受診したよ。鼻から砕いれたよ。細い細い胃カメラみたいなやつ yesterday. Suddenly. 声帯見えたら別に、声帯見えたんですよね。声帯見えたらさ、なんかこうちょっと先生がね、あ、ちょっと上向いてください。違うな。上向いてくださいって言ってくれたらこっちも上向くんだけどね。顎を上に上げてくださいって言ったの。顎を上に上げんのと思って。これもう喉のとこなんか、なんか、管入ってるし。顎を上にってどういうことかなと思って。なんか、何を間違えたか、顎を前に出して、上に上げて、あいの形にして。なんだ若い野郎って。はい、声かなみたいな。もしかして顎を上に上げて。もう少し顎を上に上げる。あいん。はい、先生、いいって言ってください。なんだバカ野郎。あいんって一人やったんだけど、そういうことじゃなかった。首をちょっとこう、ね。顎を上にっていうかこう、少し上の方を向いてくださいっていう意味だったんだよね。それならそう言ってよと思って。違うなら違うって言ってよと思って。言ってくれないから僕一人でずっと、あいん、ずっと恥ずかしいじゃん。で、まあ結局ですね、そのあいんで見てもらったんですけど、なんともないって、声帯は。恥ずかしい。がんじゃないかと思って心配してきたら、がんじゃないかということで心配なんですね。わかりました。じゃあちょっと他のところも見ときましょうね、とか言って。なんかいろいろなんかね、ライトの、なんかカチカチっとこう変えるとね、なんかこう、見え方が変わって、なんだろうな、昔の知らないかな、インディゴブルー染色みたいなのがあったんだけど、そういう喉に染色をした時みたいな光り方して、ガンかどうかよく見えるっていう、こんな進歩してんなと思って内視鏡。オリンパスか知らんけど、随分進化してるなと思ってですね。いやー、感心しましたけどね。まあ、てなことでね、声帯綺麗でした。風邪もひいてないって。腫れてもいないって。ねえ、なんだったんだ、この。今でも喉はちょっと、なんかちょっとあれですけど。まあ、ね、なんかね、ちょっと痩せたことと関係あるかもね。じゃないかって、うちのね、もう一人の精神科の先生は言ってますけど、先生痩せたからじゃないですかとか言って。あと、乾燥してとかね、もう最近僕家、乾燥機、除湿機かけてるんで、その乾燥の問題だとか、あとは、なんていうのかな、あとは乾燥じゃなくて、なんつうすかね、僕食道、なんで、喉じゃないな、なんだっけ、糞門部かな、胃のね、胃と食道のつながってるところが、幽門糞門どっちがどっちだっけ、まあ、とにかく胃と、十二指腸つながってるところが、ちょっとなんていうか、ヘルニアみたいになってるんで、食道裂孔ヘルニアってのかな、違ったか。まあ、とにかく少し、ずれてんで逆流性食道炎が起こりやすいんですよ。ね、だからちょっとゲップで、ちょっと酸っぱいゲップが出たりするの。しまった、喉痛みたいな。まあ、あれで少し痛むかもしれないということで、まあ、胃薬出しましょうか、PPI 出しましょうか、プロトンポンプインヒビター出しましょうかって言われたんだけど、まあ、そんなんいらねえよって、あるんで大丈夫です、先生って言って、ありがとうございますって言って、何もないなら結構です、ありがとうございました、ガンじゃなくてよかったって言って、昨日も帰りました。なんでね、喉は、なんともない、えー、こえ、でもちょっとかすれてる。なんでかわからない。恥ずかしい、なんでもない。なんでもなかったですね。で、いうことで、喉は良かったんです。まあ、ということでですね、のりこむさんの家族の話も聞きましょう。面白かったね。やっぱりなんかそういう一時情報面白いなと思ってですね、人の話は結構面白い。じゃあ、うちはですね、遺産相続のもう一個の話しましょう。 遺産相続兄弟揉めるって言うけどね。うちはあんま揉めない。ね。揉めてません。すごくないですか？ね。遺産相続で僕らは揉めないんです、うちは。お金がいっぱいあるからではありません。うちの父親の最高年収、今です。480万。だいたい。だいたい500万弱。これが、彼の人生の最大の年収。いや、まあそうだな。多分最大の年収。そしてそれは、僕が交渉した不労所得です。値段言っちゃった。ね。まあいいや。ね。ということでですね。うちはお金持ちではありませんでした。だいたい年収200万円台だった。ねえ、すごいでしょ。200万円台でどうやって子供を私立の医学部に活かすのね。すごい。これなかなかすごいところがあると思いますけど。本当に、白氷を渡る、ね、思いで、医者になってますけどね。ということで、一応お金持ちではなかったんだ。ね。まあでも、まあいろいろ余裕はあった。ね、お金はなかったんだが、お金持ちの雰囲気では暮らしてた。ですよね。で、物事はね、雰囲気だと思うんだよな、いろんなことはね。ということで、ただ、うちの子供にもね、成績の異常に悪い、成績表持って帰ってきましたよ。すごかったよ。内申点、二桁ちょっとだよね。9あるでしょ？二と一しかないから、十いくつかな？十ちょっと？十いくつ？ね。すごい内申点。十代。なかなかですね。なかなかでしょ？ね。だって二区18だからね。オール2だったら18あるんだよね。18はナイス。ね、すごい。すさまじい内申点の成績を持って帰ってきましたけど、もうね、お前はね、もうね、これオール5とか狙うなと。ね。数学だけ5狙え、お前っつって言ってる。まあ、数学割と得意。まあ、2でしたけど。数学得意なんで。運動得意なんだけど2だったな。もう、だからもう先生に嫌われてんだろうな、もうね。ということで、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、数学だけできるとさ、賢そうじゃない？オール5はもちろんいいけども、オール3の人とさ、1と2ばっかりだけど、数学だけ5とどっちが賢そうですか？どうですか？ね？僕の友達にね、センター試験で数学満点取って、大学入ったやついるけど、偏差30代だったからね、クラスでも、ほとんど土塀ぐらいの成績で。だけど、数学だけ得意でね、数学だけセンター試験満点取って大学行きましたよ。まあまあ、偏差値60ぐらいの大学行きましたよ。偏差値、もうすみません、偏差値30代だよ。賢そうでしょ？数学だけできるって賢そうくない？ね、賢そうくない？ということで、やっぱね、もう、だからお前は勉強苦手なんだったら、もう数学得意なんだったら、数学だけ5年やって、あともう全部もう1でいいわ、お前、つって言ってんだけど。というふうにちょっと、まあ、数学だけ5の感じのいい、雰囲気のいい子って、なんかちょっと採用してみたいなと思いません？なんか勉強、なんか頭良さそうでしょ？そういうのがいいなと思ってますけどね。てなことでね、何の話だっけな。うちは子供、なちは、まあ、とにかく、遺産相続で揉めない話をしたいんですけど、ね、母親の一族はですね、まあ、そんなにお金ないんだけど、こっちも。おじいさんが、僕のおじいさんが50代で亡くなっててですね、で、子供がね、うちの母親が長女で、でそこから弟、妹、の4人兄弟だったのね。で、うちの鹿児島です。うちのね、母の一族は。で、僕らってか、うちの父親と結婚してしまったので、こちらのね、うちの父親は三重県の人だけども、まあ、名古屋に来て、二人で名古屋で、まあ、暮らすわけね。そうして僕が生まれてるわけですね。で、なのでね、まあ、鹿児島にはあんまり行ってないわけだ。遠いし、ね。僕も何回かトライスター乗って、全日空の鹿児島には行ったけども、まあ、そうそう頻繁には行かないでしょ。何年間に一回でしょ。鹿児島なんか行くの。遠いからね。で、鹿児島からおじいちゃんおばあちゃんも来たけど、おじいちゃんが来たのは一回だけだな。結局、早く死んでしまったから、まあ、生きてたら何回か来たと思うけど、僕は幼稚園の時に死んでしまったから、僕は初孫で随分可愛がってもらったんですけど、まあ、死にましたからね。ということで、おばあちゃんはその後何回か来たけども、まあ、でも何回かしか来ないじゃん。で、二桁は来てないよ。ね。やっぱ遠いんだよ。ね。ということで、あんまり鹿児島に行ってない。で、向こうにはね、長男、ね。次女、三女がいるわけ、鹿児島にね。で、長男がね、なんかこう、 なんかこうパリッとしない人でね、優しい衣装なんだけどね、パリッとはしないんだよね。ということで、まあ、嫁さんの実家に取られたみたいな形で、嫁さんの実家の方に行ってしまって、そっちに家建てたりしたもんだから、継ぐ人がいなくなっちゃって、家をね、ある程度財産があったんだけど。で、まあ、宙ぶらりんですよ。で、そこを、まあ、次女も、次女は次女で、その旦那さんの家があるもんだから。で、三女は三女で、旦那さんの家があったんだけど、三女の家が事業失敗して、家がガタガタになったんでね。まあ、その時にちょうどガタガタになって継ぐ人もいないということで、実家であるうちの、おばあさんのところにやってきて一緒に住むことになった。で、三女家族が、まあ、失敗したっていうほど失敗もしてないんだけど、まあ、会社があったんだけど、それがちょっとうまくいかなくなって、まあ、そっちの家を売っ払って、まあ、お母さんも一人ぼっちだっていうことで、三女が、うちの、おばあさんのところに、まあ、やってきて、母方の実家に住んでるという状況になった。ね。で、まあ、おじいさんが死んだ時もそうなんだけど、遺産相続の問題があって、まあ、お母さんに家とかね、あれをやって、まあ、現金をちょっとみんなで分けるみたいな話になったんだけど、まあ、その時もなんだけど、うちの父親がね、見栄っ張りでね、かっこつけなんだよね。で、名古屋で、我々は、裕福にやっておりますみたいな雰囲気を出してるわけだ。ね。なので、実際はね、年収200万なんだけども、100万から200万なんだけど、うちは金持ちでございますみたいな。立派にやっております。まあ、向こうのね、親を心配させないためっていうのもあると思うし、その富豪のおばさんとかもバックについてるんで、うちの父親は、その富豪のおばさんの人の金も自分の金だと思っているような人だったんで、人だったっていうか、今おせってもそうですけど、まあ、そのおばさん死んじゃったからね、今、まあ、それ使えませんけど、痔の手術で入院した時も、会社役員って言ってたからね、無職なのにね、その時。嘘？嘘？病院に入院して職業欄に嘘書く人いる？大きめに。社長って書いて。会社役員。嘘じゃんと思って。無職じゃんお前と思って。言うなっつって。社長だってことになってんだっつって。経営者だってことになってるから言うなっつって。それなんか注意されたんだけど、見舞いに行った時に。ここでちょっと会社役員っていうことになってるから、言うなよって言って。と思って。病院で嘘つく必要ある？看護師さんとかに、役員ですみたいな。大事してもらおうと思ったのかな。何なんだ、うちの父親。まあ、そういうわけわからん嘘をつくんですよね。見栄を張ってるんだけどね。まあ、そういうところあるのね。まあ、無職だって恥ずかしかったんだろうね。知らんけど。ということで、よくわかんないですけど、まあ、そういう嘘をついてね。その時はね、実際にはね、おばさんにね、ちょっとね、無視してね、おばさんに月々お金をもらってね、いつもその例のお金持ちのおばさんに。おばさんのお金を無視して、暮らしてましたね。これ、乗り込みさんの話もそうだけどさ、やっぱね、自立してなかったね、うちの父親は、本当に。自分で立たなきゃダメだよね、やっぱね、僕はそう思います。で、僕なんかも、だから、医者になってから、まあ、お金稼いで、そのお金、だいたい年100万か200万かね、実家に入れてたもんね。お金をね、そうじゃないと、お金が回らないからね。で、僕のお金と、うちの、そのおばさんね、僕はおばあちゃんと呼んでたおばさんのお金で、うちの父親はなんとか暮らしてたんだよね。情けないところですけど、そういうのは情けないと思わないのかな、わかんないけど、まあ、甘えちゃう人だったから、で、おばさんがずっと後悔してたんだよね。わしのせいかな。わしが、あの子を、あいつをな、わしが甘やかしたから、みんなに、兄弟にみんなそうやって言われて、お前が甘やかすからあんなになってしまったんだ。あいつずっと甘えて、結局、年寄りになった。一人で立たんまま年取ってしまって。どうなっとんだ、あいつ。お前のせいだぞって。わしのせいかな。みんながそういう。わしのせいであんなことになってしまったな。ああ、かわいそうなことしたな。わしが甘やかしたばっかりに、あんなこんなことになってしまった。かわいそうなことしたな。本当にわしが悪いことをした。かわいそうなことした。そうやってね、ずっとね、うちのおばさんはね、うちの父親のね、甘やかしてしまったがためにね、ダメな人間にしてしまったっていうね、ずっとこう、金銭的な補助だとか、ずっと優しくしたためにね、甘や、頑張らねえかんぞって、お前、しっかりしろって口では言うんだけど、結局困ったって言うと金を出してしまって、そういう甘やかしてしまって、結果としてはね、パリッとしないままね、 大人になって、おじいさんになって、今でもおじいさんになってやってますよ。で、会社ね、無職なんだけど、おばあちゃんにね、おばさんにお金をもらいながら生活してたんだけど、僕にな、月々ね、年間何百万かお金が、わ、お金ちょっと渡すとすぐ使っちゃう、っていう人だったけどね。まあ、だったってまだ生きてますけどね。そういう人なんだけどね。ってなことでね、今は僕が用意したそのね、交渉したお金で暮らしてますよ。まあ、なんですけど。てなことでですね、そういう人なんだけど、なのに社長と嘘を書くね。もうそういう見栄っ張り。その見栄っ張りであることがね、こういうね、遺産相続の時はね、幸いするわけですよ。ね。おじいさんのね、お金、遺産相続、遺産がいくらかあるわけ。で、うちの母親はがめつい人だから、どっちかっていうと、絶対もらいたいって言うんだけど、うちの父親が、あかんと。お前は、鹿児島のね、おじいさんの世話を何にもしない。我々は。鹿児島に行ってもいない。ね。こんな立場のものがね、その妹たち、妹たちは、いや、妹たちはいつもお金をもらってるとかって、うちの母親だけど、もらってるか知らんが、それはそれなりに面倒を見てる、なんだかんだ言って。俺たちは見てない。俺たちがその遺産相をもらう権利ない。ほら、放棄せよ。と言って、うちの父親が言うんで、うちの母親は欲しいんだけど、100万でも200万でも欲しいんだけど、うん、なんだって言ってもらってない。ね。もらわなかった。そうやってね、もらわないもんだからね。うちがもらわないからね。他の人もちょっともらいにくくなるんだよね。面倒見てないから、うちも面倒見てないから、うちはいらない。一円もいらない。見ていつも遺産相続いりません。いりませんっていうのを反抗してポーンと送り返すでしょ。そうするとさ、向こうの鹿児島でも欲しいな、平等に分けたいなと思っててもですよ。あんまりそ、いやね、やってないなーってなことで、うちがゼロって言ってるから、他の人もあんまり主張しにくいっていうことで。で、うちがゼロである。がゆえに主張する力が出てくるの。で、そのうちの父親がね、口出しすんの。俺はいらない。だけどお前とお前がもらうのおかしいだろうと。あの子が面倒見とるだろうと。だったらあいつにやらんかいと。みたいなことを言う。俺はいらんよと言って。やっぱね、自分がゼロにすると発言権が増すんだよね。まあそうかーってなってね。で、うちの父親が言ったような方向で大体まとまる。ね。お前そんなの認めないんだったら、うち主張するよって、ね。主張させてもらってそれ取ってくよ。で、取ってった分あいつに渡すよって。俺はおかしいだろうと。ね。俺がいらんと言った分はあいつにやれと。みたいなことでね。発言権が増すんだよね。いらないって言うと発言権が増すね。それで、まあまあ、収まるんで、まあ誰かがいらない。あそこの長島茂雄のところで長島一茂が、俺一円もいらねえっつって、拒否してるでしょ。揉めるからっつって。あれ潔いね。あれ、うちの、本当に稼いでるからいらねえっていうかっこいいのが長島一茂ね。年収100万なのに俺はいらないっていうね、かっこつけて、俺は社長だからっていう嘘を言うっていうのがうちの父親ね。まあでもね、そのね、そのおかげでね、おじいちゃんが亡くなった時の、ね、遺産はうちに1円も入ってこなかった。ね。その代わり、揉めなかった。で、次、しばらく時代が経ちました。この前、おばあさん亡くなりました。ね。で、うちの母親も先に亡くなってるんで、僕と妹のところに遺産相続の話が来ました。ね。まあでもさ、そういう家だから、うちは。ね。そしてですね、僕はまあまあ、鹿児島の親戚からすると、やっぱ多分一番収入が高い。正直。あとは公務員だから、大体ね。警察官と、鹿児島市の職員と、郵便局員と、あと何やつだかな。まあ、そんなようなとこですよ。そりゃあね、そりゃあね、まあまあの病院で勤めているね、開業医ほどではないけど、精神科医とはね、そりゃあ収入が違いますよ。倍じゃ効かない。3倍。もっとかな ?4 倍。5倍。5倍から、4倍から5倍違うでしょうね、年収がね。まあ、ただね、税金が取られちゃうから、僕らなんかはもう、ほぼ半分持ってかれるんで、ほぼ半分っていうのは、住民税入れると、ほぼ半分っていうのは半分弱じゃないよ。半分強ですよ。ね、50% を超える税金を。ね、僕は10万円もらうと、税金引かれて手元に5万円残りません。大体、日本の税制はそういう風になってますからね。高額所得者はそんなぐらい取られてるわけですけど。まあまあ、高額じゃねえけどな。まあいいや。うん。ふざけやがって。まあ、だけど、大金持ちの、トヨタ自動車の社長は、株とかでやってるから税金2割だけどな。どうなってんだ。お金持ちには優しい。お金持ちは税金2割。僕らは、50% 強。ね、ふざけんな。 まあ、そんなに文句があったらお金持ちになるしかないんだけどさ。まあいいや。ね。ってなことでですね。揉めてない。で、こう、僕のとこに来たわけね。で、妹のとこに来た。妹は、開業医の嫁ですから、今ではね。僕よりも、自由なるお金たくさん持ってますので、まあ、そういううち家なんで、まあ、いらないと。いうに決まってるとは思われてるんだよね。だから、大した確認もなしで、なんか、はがきが来た。いりませんというところに、なんか弁護士から、いりませんというところにハンコを押して、送り返してください、みたいな。実印を、みたいな。連絡あった、うちの妹のところにはなんか連絡あったみたいだけど、なんかそれなしでいいのかな、みたいな、あったみたいですけど、当然、遺産相続なんかいりませんよ、ということで、いくらもらえた、ね、主張したらいくらもらえたのか知らんけどですね。いくらかはあったと思いますよ、そりゃね。だから主張すりゃ何百万かは、もらえんじゃない？まあ、数千万もらえることはないだろうな。そんな財産はないと思う。ね、おばあさんにね。思うだけだからわかりませんけど。まあ、もらえて数百万でしょ。ね。ということで、うちは、堂々と、いらないと。ね。これでもしね、向こうで鹿児島でね、揉めるようなことがあったらね、僕と妹が登場する。ちょっと待ってよ、と。ね。僕ら0円と言ってるよね、と。何をがめつく金欲しいと言っとんだ、お前、と。誰だと余計によこせって言ってるやつ。そんなこと言うんだったらこっちも主張して揉めますよと。揉めようかと。こっち二人いるしね。四分の一取っていく権利あるぞこの野郎と。ぐちゃぐちゃにするぞこの野郎と。いうようなことでね。揉めそうなことがあったら僕らが主張するわけですよね。なので、揉めるんじゃねえぞと。鹿児島のお前らと。いとこたちと。お前ら揉めたらこっちがなんかごちゃごちゃ言うからなと。揉めないんであれば我々二人が、まあ四分の一、遺産の四分の一を完全に放棄させていただいて、あんたたちのものに全部あげますよと。ね。この四分の一があんたたちのものになるか、揉めるんだったら四分の一持ってくぞこらと。いうふうに、僕らが言ってるわけです。言ってはいないんだが、そういうプレッシャーがかかってるわけです。自然と。ね。なので、僕らがですね、鹿児島に関してはね、毎回遺産相続があるたびに、4分の1の遺産相続分が我が家には当然ですけど、4兄弟ですから。ね。まあ、おじいちゃんの時は、おばあちゃんが半分だから、まあ、8分の1の権利があっただけですけど、今回に関しては4分の1の権利があるわけですね。だけど、ゼロじゃないよ。だってさ、貸してるさ、マンション、アパートみたいなやつ持ってたしさ、土地もあるしさ、実家も、まあ、田舎とはいえさ、竹岡ハイランドとはいえさ、それなりのサイズのさ、今ではちょっと買えないぐらいのでっかいサイズの家。ですし、立派なお家になってる。まあ、家に価値はないにしても、まあ、土地がね、ありますしね。で、土地が結構広いよ。だから、一軒家が一個あるだけじゃないから、一軒家があって、隣にマンションみたいなやつがくっついてて、だから二つ、家とマンション、アパートが、まあ、そんなでかいマンションじゃないけど、二階建てか三階建て、二階建てかな、二階建てかのアパートみたいなやつが、あって、そのアパートが、まあ、建物はもう古いからダメですけど、まあ、アパート一個と、一戸建ての、まあ、立派な一戸建て、ちょっと大きめの、何平米あるかな、相当大きいイメージが僕の、まあ、子供の時のイメージだからな、みたいなのがね、あるね、土地ですから、そんなに、ちっちゃくない。から、まあ、それはね、鹿児島とはいえ、1000万じゃ買えないね。ね、三宅さんどうだな、あれ。料金どんぐらいするの、土地。ちょっと、鹿児島の家の、土地の値段がよくわかりませんけど、竹岡ハイランドって安いの？もちろん名古屋とは、とかね、この名古屋近郊とは値段が、それは違うとは思いますけども、まあ、どうなのかな。10分の1ってことはないよね。半分から3分の1ぐらいの価値はあるでしょ。だから、と考えると、まあ、数千万ぐらいはするよね、絶対に。と思いますけどね。ね。100万に100万で買えるんだったら僕、鹿児島に住むわ。あんなでっけえ土地。やっぱあれは数千万するでしょ。まあ、だからしょうがない、ここに住んでますけど。ということでですね。だから数千万の4分の1だからさ、500万とかさ、1000万ぐらいにはなるんだよ、きっと。ね。それなりにおじいちゃん頑張って稼いで、財産を作ったんだよ。 人一代で作ったと思う、おじいちゃんは。でも、早めに50代で亡くなっちゃったから、その後はその財産を食い潰してね。でもその財産でずっとその後もね、50年ぐらい、家が繁栄してんだからさ、おじいちゃん頑張ったな、一代で。立派なもんだ、と思いますよ。ね。まあその、だからその家賃収入とかで暮らしてたんだよね、おばあちゃんは残りはね、残りの人生は。だから、まあ、それなりに頑張ってたと思うんだけど、おじいちゃんは。で、その、ね、やつを僕らがね、まあ完全放棄してるわけです。だから額がいくらあるかも見てない。もう見もせず放棄。どうですか？かっこよくないですか？これ。ということで、我が家は、僕のおじいちゃんからもおばあちゃんからも相続を完全放棄。で、おばさんからの相続分だけもらった。それは何百万かもらってると思う。ちょっと、だけどちゃんともらってないんだ。実際はうちの、結局ね、実質はね、おばさんはね、うちの父親を心配したんです。それはよく言って。で、お前もな、僕の妹もな、ね、お前らはな、リブラもな、リブコもな、お前らはな、一人でね、お前らは十分にやっておる。お前ら別に金なくたって暮らせん。ね、わしが心配なのはあの子だ。あの子っていうのは僕の父親だったな。また、で、そうやって結局、そうやって甘やかすから最終的に、もう80歳になっても甘えん坊のままですけどね。ということでですね、彼女はね、おばさんはね、ずっと弟の心配をしたまま死んでいくことになる。で、死んでからも弟の心配をして、で、あの子がね、あの子ってのはうちの、父親ね、どうやって生きてるかな、大丈夫かな、って言って。で、それはだから、僕らにも、僕とやら妹にもですね、そういうふうに言われたんだよね。お前らに遺産相続の、お金が、行くことになってるけども、これは実際はお前の金じゃないぞってうちの妹なんか言われて、これは、お父さんのだぞと、お前らが助けてやれよと、その資金としてはお前のところに金が行くだけで、お前の金じゃねえぞと、お前はもう いらんだろうということで、まあ、十分あるだろうということで、僕とですね、僕と妹はですね、もうまあ、それだけど、まあ、結局うちの父親が亡くなったら僕と妹のところにまた来るわけだから、まあまあ別に一緒のことですよね。だけどまあ支えてやるよと、ね。で、心配しながら死んでった、ね。まあでも楽しくやってますよ、うちの父親は。僕らが支えてますから、そりゃ。ね。ということでね、僕らはね、揉めないんですよ。で、それはうちの妹もよく言ってる。もう我々はお金があるから揉めないよね、つって。お金があるからじゃないんだけどね。かっこつけてるからなんですよ。ね、かっこつけも大事だよ、ということで、家に着いたので終わりましょう。さよなら。